ここから B 面です。堀内浩司議員の質問を続けます。質問、ふるさと納税の実績と町民税の減収は。答え、令和3年度実績105万円、控除額1億3000万円、ふるさと納税。質問、ふるさと納税の実績と減収額は。企画財政課長、令和2年度62件102万5000円、令和3年度73件105万9000円、町民税控除額令和2年度1億円、令和3年度1億3000万円。本来の趣旨とかけ離れた返礼品による自治体間競争のスタンスを取らない。インクルーシブ公園。質問、誰もが一緒に遊べるインクルーシブ公園の整備を。工事管理課長、総合計画の中で誰もが安全快適に利用できるトイレ、遊具等の公園設備の更新を掲げており、障害を持つ方を含め誰もが安全に利用できる公園施設の整備と更新を目指していく。ガバメントクラウドファンディング。質問、トイレトレーラー、インクルーシブ公園の遊具をガバメントクラウドファンディングで。総務部長、多くの賛意や共感は得られるが、一方で牽引免許の取得や被災地に運ぶ組織体制の構築などの課題があり、今後テーマの一つとして検討していく。続いて杉山夏夫議員の質問です。質問、あゆつぼ公園の現状と今後は。答え、11月に議会全員協議会で説明する。事業計画とこれまでの経過は。質問、施工中のあゆつぼ公園事業は平成29年度からで、事業期間8年と長期のため把握しがたい現状がある。基本構想、基本計画、事業工程、実施設計、ワークショップほか、用地取得状況などの経過資料と内容は。建設計画課長、公園の整備区域は都市計画決定している 1.3 ヘクタール、あゆつぼの滝緑地の陸地部が 0.4 ヘクタール、合計 1.7 ヘクタール。昭和53年度に静岡県が策定した東駿河湾広域都市計画区域緑のマスタープランに位置づけ、平成2年都市計画決定。平成29年事業着手。民意はアンケートやワークショップ等、民間活力の導入など検討。基本方針構想を定め、方針に沿って設計。令和3年度工事着手した。ワークショップや民間活力の導入調査の結果は町ホームページに掲載してある。質問、用地取得の状況と残っている建物保証はどうなっているか。事業工程の影響は。都市環境部長、用地は残り1件で現在地権者の内諾を得ている。地権者側の登記事由の整理がこの7月末終わり、事務処理が保証費を含め進む状況となった。用地は静岡県土地開発公社を活用するため公社との契約となる。事業工程は令和6年度末の完成となっており、当初と変わらない。質問、当初計画時と現在で用地費、保証費に変動はあったか。部長、工事費、用地費はさほど変わらない。建物保証費は当初中に入らず概算計上したもので、今回詳細に調査した結果アスベストなどの処理費もあり増額している。今後について。質問、事業内容、事業費に変更は。建設計画課長、事業認可 1.3 ヘクタール、 事業費15億7100万円、平成元年議会で説明済み、全体 1.7 ヘクタール、18億5000万円、本年20億5400万円と試算している。用地や保証費の確定、展望デッキの変更、防犯カメラの設置等、再積算した。増額の主な要因は、物価等の高騰。質問。変更は基本設計などとの整合性、プロセスも重要。変更してからでは理解もチェックができない。所管の委員会や議会で説明を。副町長、11月に議会全員協議会で説明する。続いて、福田明議員の質問です。質問、教員不足問題での町の対応は？答え、今後も県に新規採用教職員の増加を要請する。教員不足、質問、全国的に教員不足であるが、町の対応は？教育推進課長、学級担任は足りているが、級外の教員などがいないことで、他の教員の授業時間や分担の仕事量が増え、負担がかかっている。教員の採用は県が行っており、教員不足の原因は、団塊世代の退職者の増加や、教職員希望者の減少などがある。引き続き、県に新規採用教職員の増加を要請していく。平和教育、質問、小中学校の平和教育の取り組み状況と、ロシアのウクライナ侵攻の児童・生徒への影響は？課長、社会科の歴史学習で、これまでの戦争や原因を学び、また国語では戦争を題材にした作品で学ぶことが、平和教育につながると考えている。また、広島市への中学生代表派遣事業に、各校4名参加して、平和について考えたことを校内で報告している。また、ロシアのウクライナ侵攻については、戦争の被害や影響を知り、作文に書いたり、なぜ今の時代に戦争が起こるのか、と疑問や不安を感じて、朝の会で自分の思いや考えを伝え合った学級もある。質問、社会参加できず、生活困窮する方への支援は？答え、社会福祉協議会で社会参加につながる支援をしている。生活困窮者支援、質問、高校中退や就職できないなど、社会参加する機会を逃して生活困窮する方への支援は？住民福祉部長、長泉町社会福祉協議会では、生活困窮者自立支援法に基づき、生活及び就労などに関する支援や、家計相談支援、子どもの学習支援などを行っており、安心して生活できる環境の整備や、就労などの社会参加へつながる支援をしている。消費税のインボイス制度。インボイス制度とは、インボイス、適格請求書と呼ばれる必要事項が記載された請求書を受け取った場合のみ、消費税の仕入れ税額控除を行えるようにする制度です。質問、この制度が実施された場合の町内事業者とシルバー人材センター会員への影響は？産業振興課長、事業者が課税事業者か免税事業者の場合で影響が異なる。そのため、税務署、商工会などの相談窓口の活用、講習会などを受講して、取引先との影響を考慮して、インボイス制度の導入を検討してほしい。また、全国シルバー人材センター事業協会の方針では、事務比率の引き上げによる料金値上げを予定している。事務局で消費税の支払いをするので、会員に対する負担増は見込まれないが、料金値上げによる仕事の減少が危惧されるので、さらなるサービス向上を図る。続いて、植松秀樹議員の質問です。 問。パークゴルフ場オープンに向けた準備は？答え。公認コースとして11月20日に供用開始する。オープンに向けて。質問。公認コース認定申請やイベント開催など準備状況は？健康増進課長。パークゴルフ場は11月20日に供用開始する。今後、公益社団法人日本パークゴルフ協会のコース会員として、供用開始までに公認コースの認定を受ける予定。また、供用開始にあたり、オープニングセレモニーの開催と、地元区の皆様に体験していただく企画を予定している。なお、供用開始後3日間は、町民限定の使用期間とし、その後、居住地制限を設けないフルオープンとする。質問。オープンを期待する声は多い。町内に競技促進団体などを設立することも検討すべきでは？住民福祉部長。パークゴルフは世代を問わず誰もが楽しめるスポーツ。まずは町民の皆様が体験し、興味を持っていただけるような取り組みを進める中で、地域住民が主体となった団体の設立を促していきたい。ルールの周知、普及など。質問。パークゴルフ普及のため、ルールや施設利用の方法など、事前指導や講習会などの計画は？健康増進課長。パークゴルフ場のクラブハウス内に設置予定の大型テレビモニターを活用し、ルールやマナーなどを映像で説明する準備を進めている。また、静岡県パークゴルフ協会連合会と連携を図り、パークゴルフの普及に努めていく。質問。夏は涼しい北海道で、秋から冬は温暖な長泉町でプレーするなど、パークゴルフを通じた住民同士の相互交流の推進を提案するが、住民福祉部長、交流人口の増大は必要なことと認識しているが、まずはパークゴルフ場が町民の皆様にとって日常的に利用しやすく施設になるよう運営体制を整えていく。地域活性化の方策。質問。今後、イベントなどの開催を計画した場合、長泉町の地場産品を景品として活用することにより、地域活性化につながると考えるが、町の見解は？部長。今後、パークゴルフに関係する団体などが設立され、全国から参加者を募る大会やイベントを開催する際に、参加者が桃沢野外活動センターに宿泊して飲食を共にする中での交流も考えられる。このような機会を捉え、大会の商品はもとより、野外活動センターでの飲食に地域の地場産品を活用することで、長泉町を広く全国に発信し、地域活性化やタウンセールスに活用できると考えられることから、地場産品の積極的な活用を提案していきたい。その他の質問、富士山南東スマートフロンティア推進協議会の取り組みについて。全国大会、東海大会に出場。大活躍の部活動。令和4年夏も、町立中学校の部活動が素晴らしい活躍を見せてくれました。全国大会、東海大会に出場した部活動を紹介します。長泉中学校、卓球部、山本くるみさん、東海大会出場。水泳部、男子100メートル自由形、諏訪部大河さん、東海大会出場。女子 4×100 メートルメドレーリレー、東海大会出場。ソフトボール部、県大会準優勝、東海大会出場。新体操部、団体、県大会3位、 東海大会2位、全国大会出場。陸上競技部、女子共通200メートル、富田彩香さん。県大会2位、東海大会3位、全国大会出場。女子1年100メートル、岡部理瀬さん、東海大会出場。北中学校、柔道、女子40キロ以下級、谷口弘乃さん、県大会優勝、東海大会3位、全国大会出場。ソフトボール部、県大会優勝、東海大会優勝、全国大会3位。男子ソフトテニス部、団体、県大会準優勝、東海大会出場。女子バレーボール部、県大会3位、東海大会出場。期待しています。私の要望、意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中から、ご意見を抜粋して紹介します。住みたい町、そして住み続けたい町へ。2年ほど前から県外から移り住みましたが、最近三島駅への道も整備されて、とても過ごしやすくなりました。今妊娠中ですが、町からの支援が手厚く、安心した子育てができそうで、不安の少ないマタニティライフを過ごせています。議会長泉を読んでも、町がさらに良くなっていくことが期待できます。20代。昨年、引っ越しをして長泉町民となりました。同じような境遇の引っ越し世帯も多く、住みやすい町だと強く感じています。これからも住み続けたいと思える場所です。30代。転勤族で知り合いも少ない中での子育てですが、町を作る方たちがどのような活動、議論をして長泉町を支えているかを知ることができ、安心して暮らせております。30代。今年の1月より長泉町民となりました。議会長泉では町の取り組みを把握でき、自分ごととして読んでいます。家の周りのゴミ拾いなどから始め、一町民としてより住みやすい町になるよう、微力ながら貢献していきたいと思っています。40代。公園に期待。公園などの整備、設備維持、とてもありがたいです。トイレがきれいになるのはとても嬉しい。お年寄りも子育て世代も住みやすい長泉町が大好きです。40代。街角インタビューを読みました。僕も公園が欲しいです。家の近くに公園があります。もっと公園が増えて、遊ぶ場所が増えたら楽しいと思いました。お祭りがなくなっているので、来年こそワクワク祭りができたらいいなと思います。10代。我が町探検クイズの公園等の紹介を楽しみにしています。今度行ってみようと思います。50代。11月定例会は11月28日月曜日開会予定です。審議日程や議案の一覧などは開会日のおよそ6日前にホームページに掲載します。インターネット中継をご利用ください。本会議の様子はインターネットで視聴できます。会議中は中継映像を、終了後は録画された映像を視聴できます。松崎町に義援金を寄付。今年8月、台風8号の影響で、松崎町雲見地区では土砂崩れによる民家の倒壊や浸水、水道施設の被災による
断水などの被害が発生しました。長泉町と松崎町は災害協定を締結しています。町議会では被災された方々を少しでも支援したいという思いを届けるため、議員互助会費、全議員の私費による積立金から義援金3万円を送りました。被災された皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早く日常の生活に戻られることを祈っております。長泉町議会議員一同。議員が聞く街角インタビュー。福祉健康祭りで聞きました。質問は次の4つです。1、長泉町にはいつ頃からお住まいですか ?2、今住んでいて感じることはありますか ?3、長泉町の良い点、不自由な点はありますか ?4、これからの長泉町に期待することはありますか元長久保区、片山さんにお聞きしました。1、30年前から住んでいます。2、生活する上で不便な点があります。3、住みやすいですが、交通面で不便に感じることがあります。4、公共交通の充実に期待します。駅上区、米山さんにお聞きしました。1、35年前から住んでいます。2、住みやすく、地区の人たちとも、アットホームな関係が築けています。3、社会福祉が充実しており、住みやすいです。4、災害に強い街づくりを期待しています。我が町探検クイズ、ボル142、ここはどこでしょう？町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。問題。丸原グラウンド西広場。ヒント。広い駐車場がある公園です。正解者の中から抽選で10人の方に1000円分の図書カードを贈呈します。応募方法。はがき、ファックス、応募フォームのいずれかから、クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は、紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは、12月15日木曜日、消印有効です。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は、なめり公園でした。応募総数77通、正解数77通。編集後期。9月定例会での令和3年度の決算認定では、新型コロナウイルス関連事業を推進したり、豪雨による道路崩壊の復旧工事がありました。この秋からの物価高騰は生活に大きな負担をかけています。令和4年度の補正予算では、栄養豊富な給食を継続するために、食材費の一部を町が負担しました。議会では ICT 化検討特別委員会と議会活性化特別委員会を開き、議会活動のさらなる促進を目指しています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。福田明。発行責任者、議長、井出春彦、広報 法庁常任委員会、委員長杉森健治、副委員長石川美穂、委員大沼正明、福田明、加藤裕樹、安田美津子、若林徹、内田幸秀。これで議会長泉11月15日号発行、ナンバー204を終わります。